今日は創世記の26章1節から11節までです。創世記の26章1節から11節。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示すうちに住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクがゲラルに住んでいる時、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せて言った。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメルクはすべての民に命じて言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。これはイサクの話ですけども、しかしなんだかアブラハムのやってることと全く一緒のことを見ましたね。アブラハムもまたこのゲラルの方に行った時、アビメレク、アビメレクという名前はですね、確かに創世記の、このアブラハムの時代の方にも出てきたんですが、これは、王の称号ではないかと言われております。例えばエジプトはパロという名前が王の称号ですけども、このペリシテのゲラル地方は、アビメレク、もしかしたら同一人物かもしれませんけれども、もしかしたらその、この代の、王ではないかというのが、通説です。とにかく、このイサクの時代においても、アブラハムの時代とはまた別の飢饉、神様から与えられた試練ですね、それがイサクの時代にも、来ました。イサクはおそらくこの時ベール・ラハル・ロイの地方に、このまま、移り住んでいなければその地方にいたと思われるんですが、で飢饉があったので、イサクはまた、このカナンの土地を離れて、そしてエジプトの方に向かっておりました。このゲラル地方というのはイスラエルの南側の海岸地域に位置する場所です。 まあ、エジプトへの途中ですね。でイサクが、このゲラルの方に行った時、主はイサクに現れました。主がイサクに直接的な言葉を指示するのはこの箇所が初めてです。主は真っ先に何を言われたかというと、エジプトへは下るなと、私があなたに示す地に住みなさい。イサクの父に対して真っ先に言われたのは、あなたの生まれ故郷を離れて私が示すうちに行きなさいでしたけども、イサクの場合は、エジプトに下るな、私があなたに示すうちに住みなさい、あなたはこの地に滞在しなさいですね。アブラハムに対しては行きなさいと言われ、イサクに対してはこの地に滞在しなさいと言われました。なぜならアブラハムがかつていたところは約束の地ではなく離れるべき地であり、またイサクが、離れようとした地は、離れるべきでない地、約束の地だからです。神様はこの地に滞在しなさいと言われました。私たちもですね、神様が示す地、そこに私たちがとどまっているのであれば、その地を離れるなと言われますし、またもしその地が約束の地ではない、神様がその地を離れてどこどこに行きなさいと言われるのであれば、我々は行くべきなんです。イサクに関してはこの地に滞在しなさいと言われました。このペリシテ人の地、マゲラルの地、エジプトではないところですね。でなぜなら神様はこのイサクの父アブラハムに対して約束されていたからです。3節から5節までは神様からの直接的な指示がありますけれども、その中でまず、神様からの命令を細かく見ていきますと、まずあなたはこの地に滞在しなさい、3節ですね。で私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう、祝福の約束です。でそれから、それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ、子孫に国々を与える約束があります。で、それらのことはなぜかというと、やはりこのイサクの父アブラハムのゆえです。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。イサクは、父アブラハムのゆえに祝福されております。父アブラハムが、その大切な独り子であるこのイサクを捧げるまでにも彼は命令を守ったからです。また4節、そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。子孫が増し加えられるという約束があります。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。イサクの子孫によって祝福されるんですね。イサクは双子を産みましたけれども、その二人の兄と弟のうち弟によって、祝福されることが約束されております。で5節、これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。やはり父アブラハムのその信仰によって、イサクはその全ての祝福を受け継いだわけですね。私の命令を守る者には祝福を千代にまで及ぼすと実家に書いてありました通り、このアブラハムのその祝福がイサク、ヤコブとそれから千代に及ぶまで、その祝福がずっと受け継がれたわけですね。アブラハム、この5節には まずアブラハムが私の声に聞き従いと、この声、これはヘブライ語ではコレと言いまして、まずそのまま声という意味と、また音という意味もあります。神様のその声、神様の訪れに聞いて従ったから、でそれから私の戒め、命令、掟、教え、4つあるんですが、まず一番最初の戒めというのは、これは英語で言うとこのチャージ、まあ、見張りという意味もあります。神様からの、その示されたこと、神様がこれをしなさいということを、まずそれを守ったこと、それから第2番目は命令とありますけれども、これはそのまま、英語で言うとこのコマンドメンツ、まあ、そのまま命令ですね。で3番目に掟、これは英語で言うとこのステータスとか、あるいはマナーに該当するもので、まあ、日本語で言えば定めですね。掟あるいは定めです。で4番目の最後のやつ、これ教えというのは、英語で言うとこのロー、まあ、法則あるいは立法を意味します。神様から与えられたこの4つ、これらを守ったから、これは行いに該当します。行いを守ったこと、つまり神様の御声に聞いたこと、それから神様からの戒めや、また命令、それから定め、それから法則、それらを守り行った、それゆえにアブラハムの子孫、子孫は祝福されたわけです。ですから私たちも神様の御声に聞くことと、またその御教えを守り行うこと、聞くことと行うこと、これが祝福を子孫、子子孫孫まで残すその秘訣です。でイサクは6節から11節まで、まあ、アブラハムと全く同じミスを犯すんですけども、ここで、まあ、アブラハムのその信仰のゆえに、まあ、イサクはこの過ちを犯しても本当に守られます。アブラハムは、このアビメレクやまたパロに、妻を召し抱えられてしまいましたけども、このイサクの時はそれがありませんでした。イサクはアブラハムと全く同じように、このゲラル地方のペリシテ人たち、また王であるアビメレクを恐れて、あれは私の妻ですとは言わず、あれは私の妹ですと答えてしまいました。まあ、やはりこの土地の人々は、その妻がもし美しかったら、その主人を殺してでもその妻を奪うということが行われていたからですけれども、でイサクは、まあ、あれは私の妹ですと言ってしまったんですけど、しかしイサクがそこに滞在してかなり長い間ずっとその状態で、誰もイサクの妻に手をつけようとしませんでした。このアビメレク、まあ、彼のイサクの父親の代、アブラハムの時代に、まあ、そのケラルのこの王は、ひどい目にあったからですね、間違ってこのアブラハムの妻さらに手を、まあ、出そうとした結果、神様からの直接介入があって、あなたは必ずもし、死ななければならないと、言われて、でそれでその当時のアビメルクは恐れて、でサラを返し、また、銀千枚をもサラに渡しました。きっとアビメルクは、そのことを知っていたことでしょう、覚えていたんでしょう、まあ、もし同一人物でいたらだとしたら覚えていて、もしこの代であったら、あのアブラハムの手出すと恐ろしい目に遭うぞということ でそれで、アブラハムとこのアビメレクは、まあ、その後不可侵条約を結ぶんですね。確か21章ですね、 21章のところでアビメルクが将軍ピコルを連れてアブラハムのところに同盟を結びにわざわざ行きます。そのアブラハムの子イサクですから、もしかしたらイサクが連れてきた美しい女性、もしかしたらあれは妻かもしれないと、誰も手を出すな、もし手を出したら恐ろしい目に遭うぞということを言っていたのではないでしょうか。何しろ妻が美しかったら旦那を殺すような国だったにもかかわらず、このかなり経ってもイサクのこの妻に誰も手を出さなかったのは本当奇跡に近い、まあきっと何か命令があったんではないかと見えます。でそれである日ですね、アビメレクが窓から、おそらく高いところに住んでいて、その窓からイサクの天幕の方を見ると、イサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えました。この愛撫っていうふうに訳されておりますけども、要するに親しく遊んでいたっていうのが、原文の意味ですけども、とにかく夫婦しかやらないような親密さを見たんですね。でそれでアビメルクは、あやっぱりあれは妻ではないか、彼の父も嘘をついたけどイサクもまた同じことをしたと。でそれでイサクを呼び寄せて、確かにあの女はあなたの妻だって責め立てました。でイサク、父親と全く同じ言い訳をして、彼女のことで殺されはしないかと思ったから、そういったのが言います。でアビメレクはですね、なんということをしてくれたんだ、もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった、罪を我々にもたらすところだったと、原文の意味ではそうなんですけども、とにかくイサクは、アビメレクに殺されはしまいかと恐れたわけですが、しかし逆です。アビメレクの方が恐れたんです。でそれで、イサクが殺されると思ったんですが、しかしアビメレクは規約の命令を注意説で下します。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。人はですね、人を恐れると罠にかかります。箴言の29章25節にこう書いてあります。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。アーメン。私たちも人を恐れるとですね、本当に罠にかかるんですが、しかしこのイサクの場合は父アブラハムのゆえに、この時召し抱えられることもなく守られました。主は守ってくださるんです。もう一箇所、詩編の105編を読みたいと思います。詩編105編の8節から15節まで、詩編の105編の8節から15節。主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。その頃彼らの数は少なかった、まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに 危害を加えるな。アメン。主は主の御声に聞き従って、その御言葉を、主の法則を守り行う者に対しては千代の祝福を及ぼすと、学びましたけれども、主は確かにこのアブラハムの子孫をそのように祝福で囲って、そして、彼らは本当にわずかな、本当に少ない民、小さな群れだったんですけども、しかし逆に神様はその小さな群れを守り通してくださいます。14節と15節に、しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。アメン。もし皆さんもですね、主の御教えを聞き従い守り行うのであれば、主は皆さんの方を守るんです。たとえ世の王たち、世の権力者たちが皆さんに危害を加えようとしても、逆にその権力者たちの方を神様は責められるんです。私の油注がれた者たちに触れるなと、預言者たちに危害を加えるなというんです。預言者とは言葉を預かる者と漢字で書きますね。神の言葉を預かる者たちが預言者です。皆さんが神さんの言葉をそのまま預かって、唇から告白して世に対して御言葉を宣言するのであれば、皆さんが預言者です。そして皆さんがもし預言者であるのであれば、主は私の預言者たちに危害を加えるなと言われるんです。イサクは、信仰がさほど未熟だった時に、このような試練を通して、主の守りにあって、そして主は逆にこのアビメレクの方、世の王たちの方を責められました。そしてイサクは守られました。皆さんもどうか神の預言者となって、御言葉を聞き従い守り行う者となって、そして守りを得てください。主は御言葉を大切にして、その御教えを守り行う者に対して恵みを豊かに施してくださる方です。どうか御言葉を聞いて従って守り行うことによって、神さんからの絶対的な守りを得て豊かな祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。私たちもあなたご自身であるこの御言葉をしっかりと聞いて、それに従い、そしてあなたの御教えと命令と掟と教えを守り行うことによって、恵みの祝福を千代にまで及ぼし、私たちの唇から語る御言葉によって霊的な子孫をたくさん作って、私たちに与えられたこの祝福をその子子孫孫へと伝えていく私たちでありますように。また霊的な子孫ばかりでなく、肉的な子孫をも生み出すものとして豊かな祝福を得ますように。どうか今日一日あなたの御言葉によって生徒たちを守ってください。彼らが御言葉をしっかりと守り行うことによる祝福を得て、それを見聞きした世の者たちが、この生徒たちはなんと神様が共におられて祝福されているのだろうと、このアビメルクはイサクを見てそう思いました。どうか私たちもこのイサクのように、あなたに愛されて守り祝福される天性の生徒たちでありますように。どうか祝福を与えてください。生徒たちのうちに、導きを必要としている生徒たちの上に、主よ、あなたが御教えを注ぎ、明確な導きを与え、 また祝福、具体的な必要を覚えている生徒たちにそれを与えてください。癒しを必要としている生徒たちの上に主を癒しを与えてください。どうかあなたの祝福がこの生徒たちの上に豊かにありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆